聖書をお読みします。出エジプト記16章14節と15節。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのか知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。今イスラエルはエジプトを出て1ヶ月経ちました。そしてこれから荒野という場所に入っていきます。荒野っていうのは荒れている場所で、何も食べ物が取れないようなところですね。そういうところにイスラエルの人が入っていって大丈夫なんでしょうかってことなんです。ですからみんな食べ物にちょっと困り始めて、モーセに文句を言っています。モーセ、どうしてこんなところにね、私たちを連れてきたんだ、私たちを死なせる気か。エジプトにいた時はね、肉やパンを食べることができた、そっちの方が良かった、おいどうしてくれるんだって、みんなこのモーセに文句を言ったんですね。もうモーセってこう素晴らしい人です。でもね、こうイスラエルの人たちってよくこういう風に立てられてる人に文句を言ったんですね。お前のせいでこうなったっていう風にこう言っています。でモーセに言うってことは、これは神様に言うことなんですね。でモーセは神様からの言葉を取り継ぎました。神様はちゃんと計画を持っていたんです。神様は荒野に導いて、これから大切なことを教えようとしていました。さあ、それは何かっていうことなんですけど、モーセはこう言ったんですね。あなた方が今言った通りに、神様はこれからあなた方に毎日、肉とそしてパンを与えるって言いました。夕方になったら、なんとこの荒野にうずらが飛んできたんですね。でうずらが飛んできて、まあ、鳥ですね。でみんな鳥を取って食べることができました。荒野で鳥を食べるなんてことができたんです。そして朝起きた時どうだったか、じゃあそれ次お願いします。朝起きたら地面になんか白いものがいっぱいあったんですね。でみんな、あ、なんだこれ、この白いものは一体何だろうって言って集めました。このこれは何だろうっていうのがマナっていう言葉の意味なんですね。皆さん覚えてください。マナっていうのはこれは何だろうっていう意味なんです。これ見たことがない、 何これっていうのがマナっていうことなんですね。でこのことを言っている御言葉を読みたいと思います。じゃあ次お願いします。こちらだけ、じゃあこちら皆さんで一緒に読んでください。3回。
イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。出エジプト記16章31節。
ここに、蜜を入れたパンのような、パンに蜜が入っている、そういう、まあ、美味しいものだったってことなんですね。で荒野でこういうものを食べることができました。さあモーセは2つのことをイスラエルの人に言いました。このマナは毎日降ります。だからあなた方は今日の分は今日取りなさい、明日に残しておいてはいけませんって言ったんですね。ところがあるイスラエルの人たちは、いや今日はあるからいいけれど明日本当に降るのかな、ちょっと心配だからちょっと今日取っておいて明日に残そうって置いて取っておいた人がいたんです。ところが次の日になったら、そのマナは虫が湧いて臭い匂いを放ったんですね。食べられなくなりました。それでモーセは言いました。なんてお前たちはそういうこと聞かないんだってこう言ったんですね。もう一つ、イスラエルには7日目に安息日っていうのがありました。安息日っていうのは働かないで、休む日なんですね。だからその日に集めなくていいように、前の日には2日分取りなさい、今日と安息日の分を取りなさいって言われていたんです。でも皆さん、マナって2日目大丈夫だったでしょうか。今まではダメだったんですね。でも安息日はね、大丈夫だったんですね。これが神様の不思議な御業ですね。次の日になっても安息日の分はちゃんと食べることができました。さあここでもある人たちは、安息日降らないって言ったけどどっかにあるんじゃないのと思ってこう出て行って、それを取ろうとしたんですね。それを見て神様、なんでこの人たちがこう私の戒めを聞かないんだっていうふうに神様も怒ったっていうふうに書いてあります。さあイスラエルはこうやって、なんと皆さん、荒野で40年間守られたんですね。毎日毎日神様はこうやって守ってくださいました。じゃあ今日のまとめをしたいと思います。さあ今日はマナの話ですけれども、は 荒野で生活するっていうのは大変ですね。だから私たちも自分の大変な生活を考えたらいいと思います。いろいろ心配なこと人間で考えたらあると思います。でも今日のお話から教えられること、一つ目、それはマナ、これは何だろうという意味だ。だから私たちは毎日の生活で困ったことがあってももう終わりだっていうふうに思ってはならないってことなんですね。私たちの知らないものをもって神様は私たちを助けてくださることができる。私たちには考えられない方法で神様は私たちを助けてくださって、これは何なんだろうか、何だろうか、こんなことがあるとは分からなかったと思うようなことを神様はしてくださることができるということなんですね。だから私たちは自分勝手にもうダメだって思わないで、神様はマナ、これは何だろうというものを私たちに与えてくださることができるということを信じて神様に従っていきたいと思います。もう一つは、マナは朝ごとに与えられました。その日その日の分を取るようにって言われました。だから私たちは毎日神様に求めるべきであるということなんですね。明日神様の恵みがないと困るから、今日のうちにいっぱいお祈りしておいて、明日祈らなくても大丈夫なようにしようっていうのはできませんっていう。明日の分は明日です。今日は今日だから私たちは毎日、今日私の生活に必要なことを神様が与えてください、今日私に必要な恵みを与えてくださいと毎日祈ることが大事だ。毎日毎日神様から、神様に求めて神様から受ける、このことをやっぱりマナっていうことは教えてると思います。私たちもですから心配しないで毎日神様に祈って神様から受けたいと思います。明日以降のことはまた神様が導いてくださいます。そのようにして私たちも守られていきたいと思います。お願いします。神様、イスラエルは荒野で生活するようになり、このような中でどうやって生活していけるだろうかと、そういう生活になりました。しかし神様は、人間には考えられない、これは何だろうと人々が驚くようなものを天から降らせて守ってくださいました。ある人たちは今日は大丈夫でも明日はどうだろうかと心配しましたけれども、40年間神様は荒野でイスラエルを守ってくださいました。その神様が私たちとも同じように共にいてくださいます。どうぞその神様に毎日私たちは今日のための恵みを求める者たちでありますように、そして今日必要なものを十分くださる神様に支えられて、神様の前を歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。創世記22章9節から24節。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人もさえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。 主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子を産みました。長男ウズ、その弟ブズ、アラムの父ケムエル、ケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。このベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまたテバフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。お祈りをいたします。天の父なる神様、週の初めの日、御子イエス様の復活を覚えて御前に礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。アダムの罪以来、死が全人類を覆ってその力の前に屈服させられていますが、あなたは死に打ち勝った救い主を私たちに与えてくださいました。この方と結ばれて私たちも、主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのかと勝ち誇ることができます。死で終わらない命、永遠の命に今日ここでキリストにあって生かされていることを感謝して、どうぞ今日もあなたの御言葉に聞き、あなたに導かれる民であることができますように。地上にあってなおこの命を確信し、またこの永遠の命を味わい、御国へと向かう信仰の旅路をこの新しい週も一人一人にお恵みくださいますようにお願いいたします。昨日は敬愛する姉妹の葬儀をこの場で行うことができました。姉妹を通してあなたがたくさんの良いものを私たちの前に示し、私たちの信仰の歩みを励ましてくださいましたことを感謝いたします。姉妹が仰いだ主よ、私たちも仰いで一人一人に定められた信仰の馳せ場を走っていくことができますように、ご遺族の上に主の慰めと励ましがなお豊かにありますようにお祈りをいたします。先週退院されました姉妹のことも感謝をいたします。またなお癒しと助けを必要としている方々に主の恵みが与えられますように、これからの御言葉のひとときを御霊なる神様がお導きください。はじめにあたり私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。創世記のいくつかの大きな山の一つであるこの創世記22章であります。アブラハムのこれまでの信仰の学びの成果が試される場面を私たちは読んでいます。これまで待って待って100歳の時に約束の子イサクがアブラハム夫婦に与えられました。あとは幸せな日々が続くだけと思われた晩年の彼に、なんとその神様がやっと与えてくださったイサクを、私が告げる一つの山の上で全焼の捧げ物として捧げよという命令が神様から下りました。一体何ということを神様はおっしゃったのか、耳を疑うような言葉でした。 心がかき回されるような命令でした。アブラハムはここで彼の信仰の生涯の総仕上げとなる試練、テストを受けたのです。果たしてアブラハムはここまで学んできて、この神様の命令に従うのか、それともイサクを大事にして神様に従わないのか。もしイサクを大事にして神様に従わないなら、それはアブラハムがイサクを神よりも上に置いているということを意味します。つまりイサクはアブラハムにとって神様に勝る偶像となっているということを示します。神への信仰とは名ばかりで、何かあればすぐに神ではないものを選び取っていく、結局のところ偶像礼拝者であったということになります。さてアブラハムはどう応答したでしょうか。前回見たのはアブラハムの中では神様に信頼する心が打ち勝ったということでした。彼は神様の命令があった日の翌朝早く従い始めました。3日目になって遠くに主が指定された山が見えた時も彼の決心は鈍りませんでした。息子イサクと二人きりで山に登り、息子からお父さん、火と焚き火はあるのですが全焼の捧げ物にする羊はどこにあるのですかと問われた時、アブラハムは言いました。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こう答えてなお先へと進んでいきました。そして山の上に到着した場面から今日の箇所は始まります。9節に、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き火を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き火の上に乗せたとあります。イサクは焚き木を背負って山を登れるくらいの体力がありましたから、少なくとも10代半ば以上であったと思われます。ですから彼は今や年老いているアブラハムの手から逃れようと思えば逃れることができたはず。ということは、驚くべきことに祭壇の上で縛られ自分が捧げ物になるということをイサクも受け入れたということですね。一体どういう教育がこれまでなされてきたのかと思わされます。たとえ自分自身の命を捧げても神を愛し神に従うことを優先するという信仰に立っていたのでしょう。そうしてついにアブラハムは手を伸ばし刃物を取り、息子イサクをほふろうとしました。その瞬間、天から主の使いが彼に呼びかけました。アブラハム、アブラハム。彼は答えました。はい、ここにおります。そして御使いは言いました。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかる。神様はイサクを全焼の生贄に捧げさせることをされませんでした。神様はもともとそのことは欲しておられませんでした。神様が見ておられたのはアブラハムの心でした。彼の心の中ではすでにこの時イサクをほふっていました。ですから神様はもうそれで十分とされたのです。あなたが神を恐れていることがよく分かったと言われました。この恐れはビクビクする恐れではなく、神様を第一に愛していること、神様に第一の服従を捧げるものであるというその意味の恐れです。そのことが今や明らかにされました。だからもうその子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない。そして主は言われました。あなたは自分の子 自分の一人もさえ惜しむことがなかった。ここから私たちは大切なことをまず学びます。それはアブラハムの信仰は外側の行いに現れたということです。神様はアブラハムの外側の行いを見て分かったと言われました。あなたが神を恐れているというその心があるということが分かったと言われました。内側にあるものは外側の行動によって確かめられます。このように外に現れ出る信仰こそ本物であるということ。このことについてヤコブの手紙2章21節から22節は次のように語っています。お開きにならなくて結構ですけれども、ヤコブ書2章21節から22節をお読みします。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。有名な、ヤコブ書に特徴的なメッセージでありますが、彼はここで言っています。信仰を持っていますと言いながら、その信仰に行いが伴っていないならそれは虚しい。そしてこのアブラハムの出来事に彼は訴えています。アブラハムの信仰は行いとともに働き、行いによって完成されました。信仰、私は神を信じていますという信仰は神様の御言葉に実際的に服従する生活に現れ出るものでなければなりません。心では信じています、でもあなたの御言葉に今は従いませんということはありえないということです。その行いにあなたが神を恐れているということが現れている。それであなたが恐れていることが分かった。神様が言われたことを私たちもよく心に留めたいと思います。そしてアブラハムが目を上げてみると、なんと一匹の羊が角を藪に引っ掛けていました。アブラハムは行ってその羊を取り、自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げました。もちろんこれは神様が備えていたものでしょう。神様は、先に触れました通り、本当にイサクを捧げさせようとは最初から思っていませんでした。ただアブラハムの信仰が明らかにされることを望まれました。そしてそれがふさわしく示された暁には、代わりに全焼の捧げ物として捧げられるようにこの羊を備えていたと考えられます。前回最後の8節で見たアブラハムの言葉、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだという、この彼の信仰告白はまさにその通りであったということがわかります。アブラハムはこの場所をアドナイイルエと呼びました。今日も主の山には備えがあると言われているとあります。山の下にいるときは見えませんでしたが、山の上にこのような備えがありました。私が告げる山に行けと言われた神はきちんとその山の上に必要なものを備えていました。ですから私たちも山に登る前にそのようなことがあるだろうかなどと言って主を疑うのではなく、まず主を信頼して従って山を登っていくべきです。主に従うなら山の上に主の備えがあるのです。さて、これだけでも十分なメッセージが語られているこの箇所ですが、この箇所はもっと大きな絵を描いているものでもあることに私たちは気づいているでしょうか。以前私は アブラハムの生涯を描いたビデオを見ていました。そしてまさにこの場面、いよいよイサクを山の上で捧げようとする場面、アブラハムの苦悩する姿、その顔、体、その全体が映し出されました。そしてカメラが360度彼の周りを回るようにして彼の姿を映し出しました。彼はそのように非常な苦悩を覚えていますが、でも主に信頼してイサクをほふろうとしてついに刀を振り上げます。その時神様から声がかかり、ストップさせられました。私はその場面を見ていた時、突然自分の目からボロボロと涙が落ちてきました。私がそこに見たのは、これは実は父なる神様の姿であるのだということでした。独り子を捧げるためにこのような苦悩を味わわれたのは誰よりも神ご自身であった。そして思ったことは、アブラハムはその直前でストップをかけられ、独り子イサクをほふらなくて済みましたが、神は私たちの救いのためにご自身の独り子の上に手を振り下ろされたということです。そのアブラハムのその苦悩に満ちた顔を見ながら、神は私たちのために何という代償を払ってくださったことか、神にとってこれはどんなに大きな犠牲を払うことであったのか、また神はどんなに深くて大きな愛で私たちを愛してくださっているのかが迫ってきました。もしかすると初めてこの創世記22章を読む人は思うかもしれません。聖書の神はなんとひどいことを命じる方なのか、与えた独り子を捧げよなどという神は一体どんな神なのかと憤慨し、また蔑むかもしれません。しかし神様は決してご自分がしようとも思わないことを一方的にアブラハムにさせたのではないんですね。神様はご自分がしようとしておられることを鏡で映し出すかのような歩みへとアブラハムを招かれたのです。ギリギリのところまでご自分に似るものへと導かれたのです。アブラハムは神と共に歩み、神を深く知って歩んできた人として見事にその導きに応えたのです。ですからそういう意味では、アブラハムほどに独り子を捧げた神様の犠牲の大きさ、そしてそこにある神様の愛の大きさというものを彼ほど理解できる人はいないのではないでしょうか。彼はまさに神の御そば近くにまで導かれた人であり、その導きに信仰によって応えた人であったのです。このアブラハムの応答を受けて、主の使いは15節以降で再び天からアブラハムを呼び言われました。16節の括弧からお読みします。私は自分にかけて誓う、主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。これまでアブラハムを大いに祝福すること、その子孫を空の星のようにすることは言われてきましたが、ここでさらに海辺の砂のようにとも言われています。まさに数えられないほどにということが一層強調されています。またあなたの子孫は敵の門を勝ち取ると言われています。門は力の象徴です。つまり敵に勝利するということです。そしてこれまでこの約束はもう今まで語られてきたわけですけれども、これまでは神の一方的な約恵みとして語られてきました。しかしここでは アブラハムの服従にもかかっているような言い方がされています。あなたが惜しまなかったのでとか、最後にもあなたが従ったからである、アブラハムの服従にもかかっているような言い方がされています。これはもちろん人間の行いが神様の祝福を勝ち取るという意味ではありません。神様の祝福をいただくためには、神様の恵みプラス私たちが何か自分の力で良い行いを、パフォーマンスをしなければならないという意味ではありません。先に行いは信仰の結果であると述べました。ヤコブ書が言っていた通りです。行いは信仰から出てくるものです。ですから行いも恵みから生じるものです。ただこのようにして私たちが祝福されるプロセスには、私たちの行いも位置を持つということが言われているのです。神様の恵みは一方的という言葉を持って、私たちは自分が何もしなくてもいいということにはならないのです。私たちが神様の恵みに応答して、神様の恵みをいただいて実際に従う歩みをするというプロセスを通って、神の祝福は私たちに臨むのです。私たちの信仰が行いに現れることを通してということと同じです。またここにおける子孫という言葉について、17節の前半では、空の星、海辺の砂のように大いに増すと言われていますから、多くの人々からなる子孫が考えられていることは確かですが、同様にこれまでと同様、特別な一人の子孫のことも私たちは考えに入れるべきだと思います。特別な一人の子孫とはキリストのことですね。ガラテヤ人への手紙3章16節でパウロは、神がアブラハムに約束された子孫は単数形で、この子孫という言葉は単数形で表現されていて、それはキリストを指すと言っています。アブラハムに与えられた子孫の約束の焦点はキリストです。その方こそ17節後半で言われているように、敵の門を勝ち取る方です。敵の門を勝ち取ると聞いて思い起こすのは、マタイの福音書でイエス様が言われた、ハデスの門も打ち勝つことができない、私が打ち立てる教会には打ち勝つことができないと言われた、また16章18節の御言葉です。また今読んでいる18節の、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると言われているところの子孫も、特別な子孫であるイエス・キリストによってこそすべての国々は祝福を受けるということを私たちは思うべきでしょう。そしてさらに18節後半、あなたが私の声に聞き従ったからであるとあります。ここで直接言われているのはアブラハムの服従でありますけれども、これはやがて完全な従順の生涯を通して神の民に救いと祝福をもたらす誠の救い主を予表するもの、それを指し示すものでもありました。そのイエス・キリストの完全な服従によってこそ、アブラハムへの約束は真に成就するのです。最後の20節から24節は、アブラハムの兄弟ナホルに子が与えられたというニュースがアブラハムに伝えられたという内容になっています。いくつかの名前が記されていますが、強調されているのはナホルの子の中にベトエルという人がいて、この人からリベカが生まれたというコメントですね。リベカはご存知の通り、将来イサクの妻になる人です。ここにも神の備えがあるということをこの箇所は語っているのではないでしょうか。まだ誰もそのことは知りません。しかし 誰も知らないうちから主はこのように備えていてくださる神であるということが、この22章の終わりにこうして示されているのではないでしょうか。アブラハムは神と共に歩み、将来明らかにされる神ご自身の究極的な姿を先に映し出すまでの歩みを導かれました。新約に行かなければわからないような神様の姿を前もってここで表しました。創世記22章で神がアブラハムに繰り返して言われた言葉、あなたが愛している子とか、自分の一人子とか、その一人子を惜しまなかったという言葉は、皆やがて神がご自身の一人子イエス・キリストを私たちの救いのために与える御業を指すのに用いられる言葉です。アブラハムの8節の言葉、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだという言葉も、アブラハムはそこまでのことになるとは思っていなかったと思いますけれども、彼としては神様が備えてくださるのだということを告白していたのですけれども、それは本当に神が将来備えてくださる誠の羊イエス・キリストを予言的に指し示すものでした。そういう意味では山の上に備えられていたお羊はイエス・キリストを予表するものでした。さらに言えば2節で神が指定されたモリアという地名は聖書で他に1回出てくるだけで、それは歴代史第2の3章1節になります。そこを見ますと、このモリアという地は後にソロモンの神殿が建てられる場所となったことがわかります。つまりここはエルサレムでした。ですからアブラハムが羊を捧げた場所のほど近くで、将来誠の子羊イエス・キリストが捧げられるということになったということがわかります。したがってアブラハムが8節で言っていた神が備えてくださるものというものを考える際、私たちは第一義的にはイエス・キリストのことを考えるべきであるということになると思います。神が全焼の羊を備えてくださるのだとは、これは将来のイエス・キリストを予言的に言っていたということになると思います。しかしそれだけにとどまりません。ローマ人への手紙8章32節にこうあります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。まさかそのように言う方はいらっしゃらないと思うのですけれども、イエス・キリストを与えてくださる、まあいいんですけれどもという、そのように思って終わりではないということがはっきりわかります。最も神にとって大事な御子さえも与えてくださった神様は、ましてや御子と一緒にそれ以下のすべてのものを私たちに与えてくださると言われています。御子を与えた神はすべてのものを私たちに備えてくださるとパウロは言っています。私たちはさまざまな試練の中でこの信仰に立ちたいと思います。神は私たちのためにご自身の愛する一人もを全焼の捧げ物として備えてくださいました。ここに神の私たちに対する愛がはっきりと明かしされています。そしてその神は御子を与えてくださったからには、他の一切のものをも惜しまずに私たちに恵んでくださる神様です。これまでもそうでしたし、これからもそうです。私たちはこの神に信頼を置いて、御言葉に第一に従う道を進み、備えてくださる神をますます知る者へ導かれたいと思います。神は備えてくださる神、アドナイ・イルエであると礼拝 愛し、この神に栄光を捧げ、この神を喜びとする神の民の幸いな歩みへ導かれたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、アブラハムはあなたに導かれて、あなたご自身の究極的な姿を映し出すほどまでに導かれました。そしてあなたはアドナイイルへ備えてくださる神であると告白しました。その彼の告白通り、あなたは私たちにご自身の御子という誠の羊を備えてくださいました。またその方と共に他のすべてのものをも備え与えてくださるお方です。そのあなたを信じて、あなたの御言葉にいつも従う者たちでありますように、私たちの信仰を行いに表す者たちでありますように、そしてアドナイイルへのあなたをさらに深く知り、あなたを褒めたたえる民であることができますように、私たちを励まし、この幸いの道こそを行く者たちとさせてください。あなたが備えてくださいました誠の救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。